主の皆を心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わらないお方です。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、三日目によみがえってくださいました。この主に期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、皆さんのお祈りを本当にありがとうございました。昨日ですね、感謝と賛美とリバイバル、キャンプのすべてのメンバーがですね、シンガポール、全日空、ユナイテッド、それからデルタが2人ほどいたんですけどもね、後から一番最後に入った方は飛行機が取れなかったのでデルタで行きましたけど、本当に全部守られて帰ることができました。シンガポールもですね、祈ってたんですね。去年もかなり遅れて、その前も確か遅れたんですけどもね、なので遅れないようにってですね、そしたら30分早く着いたんですね。本当に神様は祈りに応えてくださったなというふうに思っています。で、今回のキャンプってすっごい祝福されました。本当に、やっぱり受難週に今回のキャンプも重なってたんですけども、私も御言葉で論じて書かせてもらいましたけども、本当に神様が時を示しておられるなってことを強く感じますね。で、先ほどもね、明かされましたけどね、チャーチオンザウェイ、ジャックヘッド牧師ってですね、賛美のね、素晴らしい器の牧師の方ですね、マジェスティ、主をあがめよって知りませんかね。よく私歌ってます。コロ作曲された、牧師さんですね。ジャックヘッド牧師ですね。で、その方の、プレイヤーチャペルってですね、主の臨在がね、その、プレイヤーチャペルって教会を、雲がぐーってこう、望んできてね、主が望まれたんです。そして、吉見に天使が、いわゆる、だってそこから、そこの教会の働きは一気に進んでいった。で、ジャカード牧師は赴任された時に、いろいろあって、いわゆる教会員が全くいなくなった。実は。そして、もう牧師辞めようかなっていう、そういったところで、いわゆる、そのプレイヤーチャペルのところで、神様に祈って礼拝している時に、雲って主の臨在を表しますからね。主が望んでこられて、吉見御使いが、望んで、そこから、教会の働きがぐーっと進んでいって、アメリカでも、もう世界でも非常に大きなね、有名な教会になったというところですね。で、当初の、私たちの、初期のアメリカチームっていうのは、そこで祈り込むっていう、祈り込むのチームだったんですね。で、その中で、祈り込んだ後に、いわゆる、先週も話をしましたけどもね、水曜日の、多分水曜日だったと思いますけども、祈祷会がある。祈祷会って言って、数千人集まる人たちで、いわゆる賛美を始めながら、いわゆる礼拝から始まるんですけどもね。で、そこで、いわゆるジャックエイド牧師として、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず遅れることはないと。ハバクソの2章の3節だったかな。で、その御言葉が与えられたんですね。この群れに、教会に。そして一つは日本のリバイバルっていう、明確な約束としてです。で、その後ね、しばらく、道が閉されました。後から聞いたらね、チームで聞いたら、どうも主の十字架っていうのは、避難中傷とか許されましたけども、それで、やっぱちょっとそういう教会はちょっとまずいんじゃないかということで、向こうの方の判断で、いわゆる、私たちがそこを使うことができなくなったらしいんですね。でも神様は全てを益とされますし、この時、このタイミングで、私たちじゃなくてね、リバイバルの関わりの中で関係を与えてくださるっていう、山田カルバリチャペルの大川先生を通して、それが開かれた事柄にもすごく意味があるんですね。で、そこで再び、祈りが導かれたって、ね、本当ね、すっごいいい場所なんです。祈るに最高。臨在に触れて寝るに最高。祈っているのか寝ているのかわからないというですね、素晴らしい、ところです、皆さんね。一度これから開かれたので、これからも多分、神様が、もしかしたらね、プレイヤーチャペルも、開き続けてくださるかもしれませんし、それから、ジャックヘッド牧師、チャーチオンザウェイ教会の関わりとも、多分なんかまた関わりが開かれてくるのかなって思いますね。で、今回ヤマトカルバリチャペルの、大川先生のところの副牧師、って言ってましたね、岡村先生っていう方も来てくださって、で、その方が、実は、このチャーチオンダウェイのプレイヤーチャペルの、責任者としてあなたが最初から最後までいてくれるならということで、プレイヤーチャペルが開かれたんですね。で、その先生は、いわゆるその、進学校になって、岡先生のね、説教を通して救われて、そして、 アメリカに行って、神学校に行って、で、その後に、その、ジャック・エド牧師が導いておられるチャーチ・オン・ザ教会の神学校。で、そこに入って、博士号かなを、なんか取られたらしいんですね。で、そこで、しばらく、チャーチ・オン・ザ教会の働きをしておられたので、すごい信用がある方なんですね。で、その方を通して、実は、一回ね、なんか、盗難とかなんかあったので、閉ざされたんですけども、最初から最後までいてくださるならということで、いわゆる今回開かれたんですね。で、本当に写真でも出ましたけどね、皆さん四隅に立ってね、祈られたと思いますし、礼拝をされておられましたけどもね。で、私はすごく、本当に死の十字架のね、当初の子に語られた約束の言葉、もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないっていう、日本のリバイバルの約束の言葉の、まさにこう成就するときが始まったんだなということを非常に強く感じています、皆さん。だこれからね、日本にリバイバルが起こっています。ね。まあ、私たちの理由も起こったってね、告白してますけども、目に見える形で多くの人々が皆さん救われてきます。で、皆さんが今まで祈ってきて、ね、なかなか救われてこなかった方、家族や親族や友人の方々が、ことごとく救われてきます。そして皆さんがまだ見たこともない、会ったこともない、多くの人々が、皆さんを通して救われてくるんです、皆さん。非常にね、素晴らしい福音の働きが、この日本で始まってき、日本から全世界に、その福音が運ばれて、私たちはね、キリストの再臨を迎えると思いますね。もちろん、キリストの再臨の時に私下にいたら大変なことですけどもね。キリストの再臨の時は私上から来ますからね。ですね。決して皆さん下から、あ、キリストの再臨だ、あ、ゆりちゃんだって、あ、ノブさんだってね。ね、あ、でもこういうとみんな言わなくちゃいけなくなりますけどね。皆さんが下から、再臨される、方を、見ることがないように、くれぐれもですね、気をつけて、いただきたいと思いますけどね。本当にね、素晴らしいことが始まったんだなってことを強く感じていますね。で、感謝と、賛美とリバイバルキャンプですよね。だからこれから来るリバイバルの働きの一つは大きなポイントが感謝であり、そして賛美なんだって。で、それから秋元牧師はずっとこの中で語っておられましたけどもね、神の言葉を受けるっていうことね。神の言葉を受ける。で、受けて、で、受けるだけじゃなくて、受けた言葉を本当に、私たちが信仰によって結びつけなくちゃいけない。ただ、私たちが聞くだけじゃなくて、聞いた言葉を信仰によって結びつける。そうなんだっていうことを、私たちはしっかりと、決心しなくちゃいけない。もうそうでない方は、今決心してくださいみたいな感じでメッセージしておられましたね。で、なぜなら、神の言葉っていうのは、聞くだけじゃダメなんです。だって神の言葉を聞いてそれを行うものは、固い土台の上に家を建てたってイエス様が伝えられたでしょう。で、多くの人って聞いてるんです、皆さん。多くの方々ってクリスチャンを含めね、聞いてるんです、皆さん。しかし聞いてる言葉が信仰によって結びつけられて、いいですか、固く立ってないから、何かで具体的にその御言葉の実質っていうのが現れてこないところで起こっていくんです、皆さん。だから決心してくださいって。決意してくださいって。で、秋元牧師はね、もう必ず言われますけどもね、約束の言葉としては、あれです、ジョージ・ミラーの本として、あれジョージ・ミラーが与えた言葉なんですね。主を恐れる者は乏しいことがない。で、ジョージ・ミラーはこの御言葉に立って、自分の御言葉として示されて、そして、個人の働きをしていく中において、すごい必要があったにもかかわらず、誰にも一言も言わないで、ただ、主に恐れるならば、乏しいことないって言われてるから、その御言葉に立って、主を恐れて、ひたすら神に祈って求めていく中で、すべて満たされていったんです。で、それを読みながら、何かっていうと、秋元牧師もこれを自分の人生の御言葉として、何かってね、受け取ることを決心したんです。決心した。で、その結果どういうことになってるかっていうと、私の人生っていうのは今に至るまで、何かで、すべて、何かって必要が満たされている、乏しいことは何一つないって。で、神の言葉は真実なんだって。で、神様は特別に皆さんね、霊魔としてね、皆さんに語られる言葉があります。しかし聖書に書かれている新旧約聖書の 言葉というのは適用できる言葉は直接の私たちの語りかけなんですね。それを私たちの語りかけとして私たちが信仰を持ってその御言葉を聞いて結びつけるってことはすごく大切なことなんです。言ってましたね。前も言われたと思いますけどもね、3億円の宝くじが当たれるよりね、神の言葉を受けてる方が最も素晴らしいんだって。で、ロマ書の8章28節ですね。神を愛する人々、神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っていますって、語られてますよね。ね。で、あの言葉もすごいと思いますよ。だから全てが、益になる、祝福になる、いわゆる勝利になるっていう約束の御言葉なんですよ。で、その御言葉をそうだと思って信じている人と、そうでない人では、神の言葉を聞いてても、何かその実質の洗い方は違うんだって言われたんです。だから私たちは何かっていうと、ちゃんとね、語られている言葉、しっかりとね、捉えていく必要があります。で、大川先生もね、初日の夜ね、ベニーヒムが、キャンセルしたみたいなんでね、ベニーヒムと行けなくなったので、その、お詫びと言っちゃないんですけども、言われてないのに、月曜日の夜私がメッセージしますってなんか言われたらしいですよね。で、前半、1時間ぐらいのメッセージだったんですけども、もう前半の40分ぐらいは、いわゆる感謝と賛美のメッセージで、私は秋元さんのメッセージを真似してるわけじゃありませんって。聖書が言ってるんですって言ってね。で、なんか最近ね、感謝を習慣づける21日間かなんかっていうなんか素晴らしい本が何かって、キリスト教会の中で出版されたんですって。まあその方によるとね、感謝っていうのを私の生活の中で習慣づけるのにね、21日は必要とされる。ということです。で、その中で何かって、感謝というのが常に普段の生活の中で、私たちの生活の中で、生活の一部のように感謝すること、主を賛美することが出ることが大切だということを伝えている本らしいんですけどもね。で、それを例えにしながらね、あなた方はね、この本が出る数年前からね、それを実践してるんだって。あなた方はすごいみたいなね、言ってましたね。で、それから、岡先生、今ね、感謝ノートつけてるんですって。だから、一日感謝したことを、一つ一つね、ノートに書くんですって。で、これもね、私たちが、神様に感謝の教えをされたときに、すべてのことを感謝しないだから、いいことも悪いことも感謝しましょうということで、私も前語ったと思う、私もやりましたけど、私、佐世保にいた頃やりましたけども、私の人生に起こってきたこれは良いことをバーって書き出す。で、感謝してないですよね。それから過去に起こった悪いと思うことから感謝のことを全部書き出す。もう思い出すことを全部書き出す。ね、そしてもちろん悪いことに関してもし罪があったら悔やみですね。で、それなんかやって感謝していく。で、感謝したらそれを全部こう消していく。そして感謝したので何かというとこれは益になりましたって。で、この後ろに神様もと祝福が現れましたっていう信仰告白していく。で、その感謝もしていく。ということをですね、一時期やったことがあるんですね。道家先生もね、もう感謝、ね、徹底して全ての感謝をするって教会だから、あなた方もね、感謝の音をつけなくちゃいけないとかね、言っておられましたけどもね。でもこれは具体的に何かっていうと、つけるってことは多分岡先生の場合は、普段の生活の、だから、まさに感謝と賛美っていうのが大きなポイントであるって。だって1年か2年ぐらい前でした。1年ぐらい前でしたっけ ?2 年ぐらい前でしたっけ真理が分かったって、山本カルバリシャペルの中でね、神様、教会に向かうんですよね、私はやっと聖書の真理が分かりました。大切なことが分かりました。素晴らしいことが分かりました。って言って、メッセージされた。で、そのメッセージが何かっていうと、それは全てのことを感謝することです。って言われたんだ。で、その時まだ、私たちのところにまだ、岡先生って、多分来てなかった時期だと思いますね。ただ、新聞とか雑誌をどんどん、秋元が示されて、岡先生が送ってたんですね。で、それを読んでおられた。今でも読んでおられますよ、御声新聞、くもり字、全部目を通しておられます。で、その中で、皆さんね、覚えてください。で、感謝と賛美の教えっていうのは、聖書の中で一発された教えの中でも、特別に、いいですか、 私たちを祝福する教えの一つだと覚えてください。そして、覚えてほしいんですけど、その感謝賛美の教えっていうのは、すべてのクリスチャンにその教えがあるとともに、私たちは、私たちはそれを実践することで祝福されるんですけども、私たちはもう一つ使命がある。それは感謝賛美という教えを、私たちが多くの方々に共に分かち合っていくっていう、そういう使命が与えられているということをしました。だから何かというと、感謝と賛美の世界的な器であるマリン・カルザさんを神がこの胸に導かれて、そしてね、進学校の教師となって、1年に1回授業を受ける形になって、そして今はその出版の働きを担う形になっているでしょう。ですからこれはね、一つ覚えてほしいんですけども、とても大切な神様のね、メッセージ使命であるということですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。喋りたいこといっぱいあるんですけどもね。ならマルコの福音書に入っていきましょう。ですね。で、今日はですね、皆さんご存知のように、イースター。その礼拝です。復活祭。ですね。で、先週話しましたけどもね、イースターというのは英語の訳です。ですね。詳しく調べたわけではありませんけども、ちょっとね、英語の、言葉が来ているものっていうのはあんまりちょっと政治的じゃないかなっていう、感覚がありますけどもね。先週の話は、これはペサハっていう、いわゆる、ヘブル語、杉越の祭りから来ています。だから、イエス様が十字架にかかったのは、まさにこの杉越の祭りの時です。満月の時ですから、先週で言ったら、ユダヤ暦で来るならね、単位暦で行くならば、ちょうど水曜日だったんですね。ですね。これをね、覚えて、いただきたいと思います。で、この週にね、キャンプが持たれたことからも、特別な御子だというふうに思いますけども、そして、イエス様は十字架かかって、そして3日目に蘇ってくださいました。日曜日の早朝ですね。復活されたイエス様。で、今日はその復活されたイエス様、ほんと覚えながらですね、礼拝の日にはなってますけどもね、そのことを覚えていただきたいと思います。そしてね、復活されたイエス様はもちろん40日間弟子たちに自分が復活されたことを明かしされました。ね。そして弟子たちが見ているまでオリーブ山から天に帰っていかれました。それから一行で見るならば再びそのオリーブ山にイエス様は再臨されます。その時は近づいていると思いますけども、イエス様が復活された後に特に弟子たちに語られた中心的な事柄とは何かというと、このマルコの福音書の16章の15節なんです。マタイの福音書であれば28章の16節以降です。それからルカの福音書にはその子出てきませんけど、同じルカが書いた使徒行伝の1章の8節。これも世界宣教のことが語られているところですね。ですから、復活されたイエス様がですね、何かというと最も大切な事柄として語られた事柄というのは何かというとこの御言葉なんです。全世界に出て行って。で、これが一つのポイントですね。そして、すべての人々に、ですか？ここですべての作られたもので書いてありますよ。すべての人々にね。福音を伝えるっていうのが何かっていうと、この命令にあるってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。で、この感謝と賛美とリバイラルキャンプが使わされる前に、東京の第七礼拝にですね、パウロ秋元の宿に導いてくださった、石川浩二、牧師先生が来てくださいましたね。で、その先生も、この御言葉からメッセージを取り継がれました。で、その時にこう言われたんですね。全世界に出て行って、すべての人々に福音を述べ伝えることからは、いわゆるオプションじゃありません。選択じゃありません。オブリゲーション、義務だって言われたんですね。義務ってことは何かって、これ命令だってことです。だから、全世界に出て全ての人々に福音を述べ伝えることからは、伝えてもいいよ、しなくてもいいんじゃなくて、これは、イエス・キリストを信じる者たちが、何かっていうと、神様の命令としてしていく事柄を主が導かれていることなんだってことです。これはね、ぜひ覚えてください。皆さんもね、そのことを一つぜひね、 覚えてた。全世界ですから、日本を含めてね、世界中に私たちはまず行くっていうことね。そして何をするか。そこにいるすべての人々、あらゆる国の人々、福音を伝えていくっていうことですね。これね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。で、イエス様も、大川先生が初日の夜、マタイの福音書のですね、4章だったかな。マタイの福音書の4章の、17節から御言葉を取り継いでくださったんですね。その時からイエスは宣教を介して言われた、悔い改めなさい。天の御国は近づいたからっていう言葉の中ですね。40分くらいね、感謝と賛美の言葉をこう話された後、この聖書の箇所から、御言葉を語っていかれたんですけどね。で、その中で、悔い改めなさいっていう言葉の言語っていうのは何かっていうと、いわゆる思いを変えるとか、それから考え方を変えるとか、方向を変えるっていう言葉なんです。だからよく私たちはね、悔い改めと方向転換って言うじゃないですか。いわゆる神様の背を向いてた私たちが、周り右して、神様の関係に方向をちゃんと向けるっていう。そういった意味でもし、思いや考えを変えるんです。で、その岡先生がですね、そのメッセージの途中の中で言ってるんですけども、ちょうどキャンプに来る前の週かな、前の週だったかな、その週だったか忘れましたけど、その前の週に韓国で、チョイング牧師先生が語られたメッセージがなんか、届けられたらしいんですね。で、その時のチョイング牧師のメッセージは、第一聖書の5章の16、17、18です。いつも喜んでいなさい、絶えずいなさい、すべてのことについて感謝しなさいって。その中で、感謝すること、喜ぶことの大切さをね、語られておられたんですけども、その中でですね、興味深いことを言っておられましたね。何かって、人は一日にですね、いろんなことを考えるじゃないですか。どのくらい数として考えると思います？皆さんも今何か考えてるでしょ？何も考えないで、ただ、もうあと10分かって、今日はちゃんと時間通り終わるんだろうかとかね、また遅くなるとちゃうかみたいなとかね、今から何を森牧師は語るんだろうかって、いろんな考えがあるじゃないですか。まあ、統計的に言われたみたいですけども、人って1日どのくらいのことを考えると思います。皆さんの考えにいくつ考えが浮かんでくると思います。5万から6万だそうです。5、6万何かあって、私たち一日のうちにそう考えるんですって。ね。だって、こう3秒しながらもね、光がこっちやってきたとかね、騒がないといいなと思ったら、騒ぎ始めたから、どうしようかとかね。いろいろ考えるじゃないですか。賛美しながらでもいろんなこと。一日5万から6万ぐらい考えるんですって。で、そのうちの 85% は否定的な考えらしいです。悪い考えらしいです。そしてね、人が聞くことのうちの 75% も何かっていうと否定的なことらしいんですって。人に入ってくる。だって人の思うところが 85% 否定的だったら、そこに立ってると語る言葉も否定的になるじゃないですか。だから 75% は否定的な事柄を私たちは聞いてるんですって。だから 75% から 85% は私たちは否定的なことを聞き、そして否定的なことを考えてるって一日。で、それが人だって。で、これは多分ね、罪人の性質だと思うんですね。だからどうするかって、意図的に、意識的に何かっていうと、考えと思いを変えなくちゃいけないっていうメッセージだったみたいですね。で、それでね、なんか、超英語室やってるんですって、朝から起きたらね、鏡見ていきなり笑うんですって。みたいな。笑うんですって。喜ぶんですって。笑うと思いましたけども、まだ笑って喜ぶって、死を喜ぶってことだと思います。そうするとね、喜ぶこととか笑うことっていうのはね、右脳を、働かせるんですって。そうすると、右脳が働くと、否定的な策とか考え方が、なくなりやすいんですって。否定的な、策とかを働かなせないぐらいになるんですって。右脳が働くと。 もう実際的に、医学的にもね。そして何よりも皆さん、私たちが主を喜ぶことはあなた方の力だけですよ。いつも喜び、絶えずに全てのことを感謝すると、神は望んでることでしょ。で、神の、に従ってるならば、どうなるかで、全てのことを働かせ、神は益とされるんですよ、皆さん。神の業と祝福が起こる。だからね、私たちが、本当に神の言葉を聞いて、そして、私たちが従うならば、信仰によって結びつけるならば、その神の言葉の実質って本当に表されてくるんですよ。それを聞きながらですね、本当に、私自身がね、本当につぶやきやすい、だなと思ったんね。で、それ聞いて安心しました。人ってそうなんだって。俺は、特別につぶやきやすい。もしかしたらそうかもしれないんですけどもね。でも人の 80% で考えることは否定的悪いことですって。だからそれをね、意図的に、何かというと、私たちは方向を変えていく必要がある。変えていく必要がある。神の言葉に、神の施策に。覚えて、そしてね、その中に一つ大きなポイントと、やっぱり全てのことを感謝するとともに、その中で神を認めて主を賛美することですよ、皆さん。感謝と賛美。ね、でこの感謝と賛美というのは、とても大切な教えなんです。でね、イエス様もこの、マタイの福音書でも、こう、前世が出て全ての福音を述べせなさい。大宣教命令って二つのポイントがあるって話をしましたね。一つは何かというと、ここに書いてあるね、ちょっと待って、マルコの福音書に戻りますけども、マルコの福音書でね、それからイエスは彼にこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べせなさい。信じてバプテスマを受けるのは救われます。そうだ。一つは何かというと、福音を語って人々が救われて、洗礼を受ける。バプテスマを受け、救われるってことが一つの目的です。それからもう一つの目的は何だったかわかりますよね。マタイの福音書は何？それがあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授け、私があなた方に命じた全てのことを彼らに教えなさいって。見、私は世の終わりまであなたと一緒に共にいるって言うでしょ。あそこで教えなさいってでしょ。だからその、大宣教命令の中には、福音を私たちが伝えていくって大きなポイントとともに、何かって教えるってポイントがあるんです。で、イエス様も宣教を開始した時に、もう時間がないから開きます。先ほど開いたマタイの福音書とか読んでみてください。大川先生も話しておりますけども。イエス様がなされたことは三つだと言われましたね。一つは何かというと、教えだということです。そしてメッセージ。そしてその後何かというと、癒し。印と不思議ですね。で、このメッセージって皆さんご存知のように、これは福音のメッセージが中心です。だって最初方でしょ？イエス様言われたってね、時が来て宣教を開始されて、何をことかっていうと、悔い改めて、神を信じなさいでしょ？と何かと、これですね、福音のメッセージです。だから、イエス様が、宣教を開始した時には、一つは教え、そして、メッセージ、語り、そして何かって癒しをしておられたってことです。で、その中で神の国の働きっていうのはこう、どんどん拡大していったってことです。で、同じように、神様は私たちをこの終わりの時代における働きの中で、ですか、私たちを福音のメッセージを委ねておられます。で、それも出て行って、すべての人に。ですか、そして、もう一つのポイントとは、教え。で、私たちは多くの教えをね、神様が受けますが、一つの大きなポイントっていうのは、ね、感謝と賛美の教えです。先ほど話したように、これは、私たちが実践するだけじゃなくて、これは私たちに委ねられた使命だと思います。感謝と賛美っていう、ね、すべてのことを感謝する。そして、いつも喜ぶ。ね。そして、そうするときに、すべてのことが益になる。すべての事柄が祝福になる。すべての事柄が勝利に表される。 だから言ってるの、秋元牧師ね、3億円当たるよりも神の言葉を受けた方が絶対得だって。だってお金いくら積んだって皆さん、人って救われないでしょ。天国に行けないもん。100億積んだって、1000億積んだって人は救われないでしょ。天国に行きませんですよね。でもイエス様を信じるだけで、何かその神の言葉を信じて受け止めるだけで、何かって救いって起こってくるんです。素晴らしい恵みの場所が。そしてイエス様の真理は、私たちに神は全てのことを働かせて、それを祝福に変わるよ。皆さんの失敗も、極端に皆さんの罪も、全てです。どんなことからに関しても、これは覚えてます。だからこの感謝と賛美の教えって、これね、特別なんです。鍵なんですよ。だから秋元牧師が、マーリンさんが日本に来た時に、先にお礼言っときますって。日本における霊の壁を破る一つのポイントはこの感謝と賛美です。で、それをマーリンさんは私たちに与えてくださいました。だから今もその技は起こってませんけども、分かりますから、マーリンさん感謝しますってお礼言ったんですよ。これは日本の霊の壁を破るだけじゃなくて、世界における福音宣教における、その働きを妨げていく霊の壁を大きく打ち破ってくる教えなんですよ。で、これは私たちは、ただ私たちが教えられて、それを実践して祝福されるだけじゃなくて、皆さんを通してその教えを全世界に出ていって、全ての人たちに教えるように神は導いてるんですよ。だからね、多分他の教会より死の十字架は試練が多い。困難が多い。で、特に献身した人、もっと多くなってくる。なぜか、試練や困難を通して、実はその中で、いいですか、感謝賛美を通して、それがことごとく、ことごとく逆転してくる。で、マーリンさんは、この、全世界に出ていて、すべての福音書に述べ伝えなさいという事柄を受け取られたんです。でも、どうしてやっていいか分からなかった。でも、彼は二つの願いを内側に持って、一つは何か、一つはメッセージを語りたいって。メッセージを語りたい。メッセージを通して福音を伝えたいって。で、そこからもう一つは何かって、本を書くこと。でも、二つとも、実際的な能力から見るなら、マーニーさんにとって不可能だったんです。進学校に行っても、すごい勉強したらしいですけども、いわゆる進学校の先生ですから、みんな言われたんですって。あなたは説教者には向いていない。だから、無理だって言われたんですって。それから、本を書くってことからに関しても、神様に示されて、どう書いていいか分かんないし、書いたこともないし。でも、マーニーさんというのは、諦めなかったって言われたんです。自分がこうしたいっていう願い思いを諦めなかった。なぜかそれは多分神から来ていたからだと思うんです。諦めなかった。諦めなかった。だから何かっていうと、説教する場所がないから、路傍に行って説教する。そうしてもね、笑われるんですって。で、笑われても諦めなかったって言って。で、それを続けたときに、その地域のいわゆるその教会の方から招きがあって、メッセージをして証しをしたときに、それが素晴らしくて、いわゆるそれからいろんなところに導かれるようになって、その中である建築会社の社長さんかなんかは、そのメッセージとか証しを聞いて、本を書けばいいって言われたんです。で、本書いた。で、どう失敗したか分かんないけども、その方が、書いてもらったら、全部こっちがやりますって言って、書いて渡したら、その方の会社が倒産してね。いわゆる出版できなくなる状態。でも、それがね、もう今話で長くなるので、聞いてください。ぜひ。DVD か、アストの音声でね。いろんな事柄を通りながら、主に従って、進んでいく中で、その道が開かれてきたんです。そして何かというと、今59カ国に訳されて1900万部、何かというと、その5週からの賛美って読まれてる。 で、私は人間的に能力的に見るならば、言ってましたね。メッセージがうまいわけでもないし、またメッセージは無理だって言われた。で、本書く方もわからなかった。しかしね、私の願いにあったそれを諦めなかったんだって。で、最後までしたかって言ったら、神は神の方法を持って導かれて、まさに、この御言葉の成就みたいなのが、マリさんとして表されてきてるんですよ。でね、だから弱いところで諦めないでくださいって言ってます。ね、だって弱さのうちに神様の形で働く。これはね、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですから私たちもですね、覚えてほしいと思います。だからね、前世が出ていって一つは福音を語るんです。ともに、私が与えられた感謝と賛美と教えを、どうか私たちは多くの人々に、極端に言うと、ノンクリスチャンの方々に関してもですね、皆さんが、いかに感謝を賛美したときに、神が働かれたって証は、多くの人々に、神様を信じる信仰を与えていくんです、皆さん。そして前に向かって進んでいこうという希望や力を与えていくんです、皆さん。それからもう一つね、この福音のメッセージを後押しするのが、知る人不思議、御霊のための働きです。ね、マルコの福音書でも時間来たら閉じますけどもね。死んでバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定めます。次ですね。信じる人みたいな次はない。印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される。これ、印と不思議ですよね。聖霊のたものを用いた、御霊のための働きを用いた、印と不思議の技を通して、その福音宣言の働きが力強く進められたんですね。ですからその後ね、19節で、主イエスは彼の子を離された後、天に上げられて神の御座の座に就かれたでしょ。次です。そこで彼らは出て行ったんです、皆さん。そして全ての人々に福音を伝えたんです。そして、イエス様から教えられた御言葉の教えを実践しながら多くの人々にそれを教えていったんです。で、その中で何かというと、賜物の働きが豊かに現れ、印と不思議を伴う。だからこの後でしょ？出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼どもに働き、ですが彼らが出て行って、福音を伝えていった主に従って歩んでいったので、神が働いたんです、皆さん。主が共におられたんです、皆さん。そして聖霊の賜物の働きが起こり、御言葉に伴う印を持って、御言葉を確かなものとされたって言ってるんです。これで、ぜひ覚えてください。大川先生も言っておりました。私が死の十字架にね、一つ注目しているのは、多分、玉の働きの中で予言の働きもあるんだけども、そうじゃなくて、もう一つは癒しなんだって。これほどまでに癒しが起こっている教会っていうのは、日本にはないって。話します。見越しも言いながらですね、記事がないかどうか分かんないんだけどもね、一面使ってね、癒しの証が載ってるってね。でもこんなに毎週毎週ね、新聞にも雑誌にもそういった癒しの記事が載るなんて考えられないって言ってる。それはなぜかというと、主の十字架が教会として、いいですか、この大宣教命令に関して応答してるからなんです、皆さん。主に語られた言葉に関して、信仰を持って結びつけて、それに関して応答してるからです、皆さん。初期の器って、だって、主の時間の最初の頃って、まばしから出た人たちっていうのは、ワースト5みたいなのが来たんですからね。まばし教会の人たちは、お掃除ができてよかったって。で、秋元牧師大丈夫かって、あんな奴らが行ってみたいな人たちが最初来てたんですからね。ね、だから人間的に言うなら、いわゆる海岸宣教に対してね、人間的にはでしょ？だってまばしキリスト教会って、実際的にはすごく、いわゆる支給された教会であるし、実際的にすごい能力ある方々いっぱいあるじゃないですか。ですね。で、そこからね、いわゆる、ワースト5って言われた方々が全部来てね。でも、その人たちはどうしたかっていうと、信じたんですよ。何を信じたかって。神が語った言葉を。幼子のように主が言われたら前世が出ていくと私は前世が出ていくって信じたんですよ。そのために信じて祈り始めたんですよ。言われたことに従い始めたんですよ。 そしたら、何かって、技が起こり始めた。神の言葉が通りに起こってきたんですよ。で、これから皆さんね、まさにこの主の十字架が建てられた、週末に建てられた教会で、週末のリバイバルの飯が与えた。その飯に向かっての働きが、日本において、世界においても、大きく開かれてきたってことを覚えてください。いいですか。で、その、この言葉を信仰を持って受け取りましょう。そして、すべてのことを働かせて益とされるという、その御言葉を信じましょう、皆さん。皆さんが感謝するとき、賛美するとき、何かですべてを益とされる神の御手が動くんです、皆さん。奇跡が起こるんです、皆さん。神の栄光が表されるんです、皆さん。皆さんの感謝賛美を通し、そして福音宣教を通し、そして手術を伴う神の御業を通して、この終わりの明け宣教の働きって非常に力強く進んでいくということをですね、ここでひなを覚えて、あれいただきたいと思います。で、皆さんは特別な時代に、いいですか？神が召してくださってる。自分を見たり人を見ないでください。神を見、神の言葉を見るんです。で、そのことをね、覚えながら歩んでいただきたいと思います。お祈りします。はい、先生もありがとうございます。あなたの尊きなと審査に導きありがとうございます。今日もこうして共に、御言葉を通して学ぶことができたことです。本当にありがとうございます。イエス様、この感謝を賛美とリバイバルキャンプ、無事に主が戻したことありがとうございます。また、戻ったこの次の日が、イエス様が復活された日を祝う、そのイエス様の出会いであることを覚えありがとうございます。死に打ち勝ち、蘇られた主が、十字架を通り、苦しみを通して、勝利を得られた主が、この教会と、また後ろと共におられることありがとうございます。特に終わりのおける特別なこの働きに見されています。もちろんその中には、私が今まで体験したことがないような厳しい試練や困難も許されていくでしょう。しかし、その一つ一つは全て益に帰りながら、神の圧倒的な勝利の技が、これからも力強く表していきます。だから私たちがあなたを信じる信仰を働かせ、神の言葉の一つ一つを信じ、これからもこの全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいという、この御言葉に従いながら出ていくことができるように。従い続けてくれできるように、主を助けてください。で、御言葉になるように、主が印を持って、御言葉を確かなものとして取って、あなたの栄光の高いとかにあらされていきますように、助けてください。今、握っているものを、今一度、この神の前に渡すように語っている方がいらっしゃいます。握っているものを主の御手に委ねるように、主を語っている方がいらっしゃいます。主はその、委ねるものを、確かに神のものとして再びあなたに返してくれますが、しかし今その事柄というのは、今一度主にこう委ねていかなければなりません。なぜならそれは主からのものとしてあなた自身がまだ受け取っていないからであるとおっしゃいます。主はそれを神からのものとしてあなたに与えたいと願っておられるので、今その握っているものをもう一度離しなさい。そして主のもとに委ねていきなさいとおっしゃいます。その時主はあなたが思いもしない形の中でそれをあなたにこう与え、そして、それをあなた、それを通してあなた人生を豊かに用いていかれると称されます。それでは、癒しの時を待ちます。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃったら、共にコーラスをお願いしましょう。先生もありがとうございます。昨日も今日も、とこしえに変わることない、あなたの心が、その、恵みを見てた真相に導きを持って、この田中におられることありがとうございます。癒しのどうか、お少々に触れてください。病んでいるところ、傷んでいるところ、あなたはご存知です。あなたは十字架の上で全ての病を癒してくださいました。癒しにした人がここにおられます。あなたは教会に癒しの賜物を与えられました。ありがとうございます。その癒しの賜物を豊かに望んでさっていることありがとうございます。私の病んでいる、傷んでいるところが速やかに癒され、解放され、あなたの皆が崇められますように。イエス・キリストによって、お少々の体や精神に働いてくる病の力と病の霊をお前の力から感じてしまいたち。イエス・キリストによって、この病の霊、お少々の人生の力を言いますか。イエスキリストの皆によって、お少々の体をこれを今健康の状態に戻り癒され。イエスキリストによって、お少々の体をこれを今健康の状態に戻り癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。癒され。なんかある癒しのことから祈ってるんですけど、ちょっと、 なんか祈りの中に不信仰が入ってきている方いらっしゃいます。なんか祈っててもどうして聞かれてないとか、なんでこう祈り続けているのに答えられないんだろうかというようなちょっと不信仰が入ってきているので、それがちょっと神の働きを妨げているので、それはちゃんと悔い改めて真にこう真にイエスを真剣に求めるように語っています。でその中ではっきりとした癒しの技というのは起こってきます。一つは癒しが起こらないのはちょっと不信仰が入ってきているからです。でその不信仰をちゃんと悔い改めるようにして語っている方がいらっしゃいます。ほーらぶらぶら、イエスキリストによってお一つの体と心を今健康の状態に戻る癒しちょっと受傷の方がいらっしゃいましたけども、それを癒してくださいました。また喉の奥になんか痛みを感じる方がいらっしゃいましたけども、私はそれを癒してくださいました。それから、足巻き爪か深爪かなんかで爪をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてくださいました。イエスを受け取っていただきたいと思います。イエスキリストによってお一つの体と心が今健康な状態に戻り、そして癒されたことをイエスキリストによって宣言する。イエス様、あなたの一つ感謝します。イエス様の名前と一緒にします。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼いたしましょう。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今もの地も、常しえまでも、豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、座ってください。